現在はですね、2019年の10月の24日のですね、木曜日です。ですね、トランプ大統領がですね、労働者関係ですか、これらの流れの中で、パリ議定、つまり二酸化炭素うんぬんかんぬん、地球温暖化うんぬんかんぬん、これの枠組みからですね、一刻も早く抜けるみたいなことをですね、表明しております。結局これは何かというとですね、今の地球温暖化を仕掛けてきた勢力というのは、欧州の中の金融勢力を中心とした方々です。そしてそこに中国が大きく乗っかってきております。このことに対してですね、誰が基本アイデアを出したかということまで私はわからないのですが、これらの方々が働かないでお金を儲けるための不労所得の既得権益ビジネスモデルとして、この地球温暖化詐欺というものを自分たちのですね、天駒のアルゴアという人間を使ってですね、これを行ったというふうに私はこれを捉えております。それは何かというとですね、少し前にグレタさんという人いたでしょ？なんかよくわかんない、ちょっとですね、精神的に問題がある少女、16歳の。この少女というのは、基本的には見出されて利用された人だけ、見出されて利用された人だということだけはもうわかっております。去年の段階でじゃあこの子は一体何していたかというと、たくさんの人の中に混じってですね、プラカードを持ち上げて、で、なんかとりあえず、なんか渡された台本を もっとですね、喋ってるだけの、そういう子供だったわけです。でですね、それに、欧州の側と米国の側の中におけるですね、まあこれ反主流派とでも言えるような人たち、要は中国共産党とかロシアとか、そういうところの方に考えが近いような金融支配層の方々が目をつけて、この、なんだっけ、知的障害じゃないけど発達障害か何かだったっけ、この女の子は誰にも批判できないというか批判しづらいでしょ、この人っていうのは。そういうキャラクターを利用してですね、まあトランプ悪い、アベ悪い的な、地球温暖化のですね、これに対してブレーキをかけるような人間は全部ですね悪い人間だみたいな形で、この女の子をですね利用する流れであったということはもうあなたもご存知だと思います。全部金の話です。それは大きな意味ではですね、排出取引権ですか、二酸化炭素排出権取引権というですね、大きなビジネスがあります。二酸化炭素をですね出すその先進国関係の企業というものは、それをお金の形に換算してですね売ったり買ったりするというふうな、そしてこれはもう金融商品になっております。紙切れの金融商品です。もうですね、先物市場的な形でですね売り買いもされておりますし、一つの金融商品をですねもう10個だとか20個だとかのですね、売買の権利なんかに分割して、それをさらに売買分割、細かくなったやつをさらにですね、混ぜ合わせたですね、一体どこに権利がですね、存在するのかよくわかんないような商品もやっぱり出ております。これプライムローンだとかサブプライムローンだとか、あの時にですね、米国の金融業者の方々がやったことと全く同じ間違いをですね、この環境金融商品に対しても行っている。だからこれどうにかならんのかと思うんだけど、人間がですねお金を儲けるというのはですね、そうやっぱり欲深いものです。しかしこれらの方々というのはもうちょっと汗水ね垂らして働くということを自分の肉体を通じてですね経験として体験としてですねもうちょっとやるべきじゃないかなと思います。トランプ大統領はですね、そういうことを含めて彼らの行状を見ていたので、米国時間の23日ですね、だから昨日になるのかな、ピッツバーグです。あ、鉄鋼の街でいいのか。ここでですね、温暖化の国際枠組みのパリ協定からの離脱手続きを進めると。改めて。だから、ビジネスマンの彼からすれば、その大きな政治的な取り決めの背後で、一体どういうお金が動くのかというところに、まず彼はビームが当たりますので、ああ、これは結局、あいつらが、つまり、ヨーロッパの連中と中国の連中が金儲けをするためにですね、仕掛けた詐欺だなということをいち早く見抜いた彼は、オバマ政権からですね、その政権をですね、奪い返したとき、つまりアメリカ人の手に初めて奪い返したときにですね、ああ、これは抜けるわ。こんなもんやってられるか、バーガーと。もう見破っちゃったわけです。こういうことの背景がですね、バレてしまうと、この新たな不労所得のですね、権利構造でお金儲けをですね、濡れ手に泡をしようとしていた人たちがみんな困るので、トランプ悪い、やめろやめろと大合唱しているという一つの図式が今目の前でですね、あなたの、なんだろうね、いっぱい認識している情報群の中の過半数を占めようとしているわけです。 全部嘘です。物の見方というのは、あのね、なんていう、観察者、鑑賞者が違えば、全部違います。にもかかわらずですね、これが正しいのだというふうな形で、全体の文章を組み立てるような、そういうことを発信するような人たちというのは、そもそも最初から人間を支配、コントロールことしか考えてない、そういうキャラクターとして、この世界にその目的のためだけに生み出されてきたんですよということを、とりあえず私は決めつけに聞こえるだろうけど、証拠も提示できないんだけど言っておきます。うん、いろんな詐欺があるということです。そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の24日の木曜日です。中国におけるですね、社会信用システムですか、このことにおけるですね、肯定的な報道がヤフーによって、ヤフーというのは中韓北朝鮮の工作機関です。私はそう見ます。これによってですね、ペンス副大統領は日本時間の明日25日、米国時間の24日において中国共産党に対する宣戦布告宣言のパート2と、おそらくそれをですね、すると言われております。この前々日ぐらいの中で日本人に対してこれを仕掛けてくる意味は何か。おそらくペンス副大統領はこの社会信用システムを含めるサイバー空間を通じた、電脳空間を通じた搾取をやめろというふうなことを中国に言っていたにもかかわらず、中国はそれをやめず、これは結果としての人権抑圧弾圧になってるんですが、これをやめろということの前の段階で、社会信用システムって問題はあるかもしれないけど、これはいいことだよという記事読みはわかるんですが、ヤフーにしては大々的にですね、ヤフー報道特集班みたいな人たちがこれをですね、長文のページでこれを出しております。社会信用システムでいいことだよ、全体的に言えばいいことだよと、これをやるべきだよというふうな方向で記事は組まれておりました。だから簡易的なふりをですね、疑問的なふりをですね、時々入れてるんですが、全体を通して読むと、これはすぐやるべきだ。これはソフトバンクのですね、孫正義さんというか、これらの方々も中国の犬頃、ロボットだというふうに私はこれ見てますから、彼らが、つまり南北朝鮮が中国に従ってですね、まず自国の人々にもこの社会信用システムというものを敷設したいんだろうけど、日本にもそれをさせたい。つまりそれをすることによって新たなビジネス、金儲けができるでしょ。そういうことの下地作りとして、この言葉の方から日本人を騙すために、人間を騙すためにですね、そういうことを、ペンス副大統領が中国共産党のですね、攻撃をする前日にこれを話した、射出した、というふうに私はこれを見ます。だから同じような動きというのは、例えば今日24日、日本時間24日、韓国のイ首相というものが安倍首相と会ってですね、とりあえず日本はホワイト国にですね、韓国を無条件で戻せということを、やっぱり言いました。まあ、そういう言葉で言ってないけど言ったのと同じです。日韓基本条約をですね、守ると口では言ってるんですが、彼らは行動として何もですね、やってないわけです。だから彼らは騙すことしかありません。で、それらの記事の前日、前々日にですね、ワウコレアというですね、それらが韓国はですね、実は韓国の若者とか国民は日本のこと大好きなんだよというですね、嘘記事がですね、出てます。結局だから騙すことしかないんですよ、彼らっていうのは。なぜこのユーラシア、アジア、アフリカ、まあアフリカまでは行かないけど、このユーラシア、アジアに送るですね、中韓、北朝鮮、ロシアもそうですね。しかしまあロシアはまだその独自のですね、悲惨なという言い方をしますが、濃度のという言いますが、それらの歴史があるので、ちょっと騙し方違うなと、とりあえず思うんですが、中韓北朝鮮の持ってる、まあ、あと南シナ海の受教権の持ってるですね、この上下の構造におけるですね、人間が人間を支配して何が悪いのだということから来る強い傲慢、それのバリエーション、これ本当にですね、これなんとかなんないのかと言ったって、どうせかなんとかならないし、彼らはそれ絶対捨てないので、彼らを弱らせるためにはこれらの領域を経済衝動にしてですね、彼ら自身が自ら変わるということをですね、働きかけないことにはどうにもならんなと、私は思っております。これらのシステムが人類全体に、地球全土にですね、敷設されたら人類はそこで終わります。これだけは私はっきりしているので何度も言います。米国になり変わって中国、そして中国の付録である中韓北朝鮮がですね、これがですね、覇権国、ワールドヘジェモニーですか、これになってしまうということは人類が滅亡するということです。これだけは本当に覚えておいてください。漫画で滅亡するということでは本当に滅亡するということです。このことの選択をですね、実は問われているんだということは、あなたは本当はどっか早い段階で気づかなくちゃいけないんですが、やっぱり皆さんですね、毎日のですね、ご飯がどうだとかファッションがどうだとかですね、アニメだとか漫画とかゲームでそっちのギャーヒーヒーとか、こっちのもうね、忙しいので、やかましいのでですね、実際に物事が進められている現実というものに対して、まず目を向けることをしませんし、目を向けないんだから認識の発生もないままでですね、社会というものは悪くなる一方です。悪くなるというのはですね、内側から何も生み出せない世界になる一方だということです。 内側から何も生み出せない世界というのは横にあるものを奪うだけのそういう世界でありますから、実際そうなってるでしょ。弱肉強食よりも今はですね、弱肉強食というのはそれでもね、内側から何か出るという、これ太陽さんのおかげなんですが、そういうシステムは一応守られているんですが、今それすら破られつつあるなというふうに思っております。私は突出したテクノロジーがですね、何もかもをですね、侵食し奪い尽くすようなそういう流れに入ってるなと私本当に思うので、まあこれを変えるのはですね、人間の心の内というか精神の状態をですね、まあ次とか次の段階で、まあ次とかで上とか言ったってどうせ誰も分かんないし、俺も分かってないところもあるけれども、自分と他の存在は別だというところからですね、スタートして全てを見てですね、その上でですね、順番つけてですね、下のものはですね、何してもいいのだみたいな、この考え方をやめるということ。しかしだからといってですね、それだったらみんながですね、仲良く一緒に等価で生きればいいというですね、共食いじゃなかった、道連れのね、みんなですね、滅んでしまうという方向もやっぱり間違っているのであってですね、なんだかそれらのですね、間を取るような間というかですね、落としどころをですね、探れるような新しい概念を人類は本当は生み出さなくちゃいけないんですが、未だにそれはないですね。まあそれは置いといて、この社会信用システムというのは非常に危険です。私はそう思います。自分自身の全ての判断をですね、中国共産党というものに丸投げするわけです。最終的にはこれはですね、AI というものに丸投げするという形になりますが、これは我々ですね、少なくともアニメの中でそれがどういう社会を作ったのかということを知っております。サイコバスですね。サイコパスはですね、そういうふうな AI というものがですね、頂点にいる社会が日本にあるというふうな設定でありました。中国共産党がですね、頂点、つまり誰にも縛られずですね、どんなことをしても自分たちだけは許されるという、その座標領域に全てを勝手に任せきるというふうな、その存在領域というのはですね、さあ持つと思いますか？個々人がですね、自分自身で一生懸命生きようとしても、その選択肢を取ろうとすれば、マイナスの点数が勝手につけられるというふうな、そんなシステムの中で、あなたは本当に生きていけると思いますか？私はそれは無理だと思います。全体のその端っこのところからどんどん破れていくというふうに、私はこれ捉えているんですが、イメージしているんですが、最終的にこれらの社会信用システムというのは、間違いなく生体チップのですね、埋め込みの方に移動します。そのために、中国の関係者は、今、生体チップの埋め込みが世界一進んでいるスウェーデンにですね、たくさんの関係者、研究者をですね、送り込んでおります。実地研修させております。最終的に自分の自国の国民にこれをですね、適用するんですよ。目的はですね、今、生体チップをですね、埋めなくても、実数、人間のコントロールできるような状態になってますよ。この社会信用システムで。生体チップを埋めさせる唯一の最大の目標というのは、そこに毒物解放システムを必ず入れるということです。ある一定の点数まで落ち込んだ人間を殺処分するためのシステムを必ず入れるでしょう。ただそれはですね、中国国内における人口がこれからも増え続けるという時の考え方のもとに想起された計画でありますから、これからどうなるかなという気はします。なぜならばこれから猛烈に中国の内部で人が死んでいくからです。まあ高齢化も含めて。ただ、それでもですね、一旦動き出した大きな流れというものはそんなに変えられませんから、まあそのまま行くんだろうな。つまり毒物解放システム付きの生体チップのですね、埋め込み、これはですね、欧米各国の中におけるごく一部の優生学を中心としたですね、人間集団たちに提言されたような支配層たちが長年持っていた計画でもあります。先に土人の中国人たちにですね、召使いの中国人たちにですね、これをですね、実験させようみたいな、そういう意思も思惑もきっとあるんだろうなと。私だからですね、ポルポトの大虐殺とかそういうものもどうせ実験だったんだろうなというふうに見ております。それが中国の側の実験だったのか、フランスの側の実験だったのかは知りません。だそんなことはまあイランのパーレビ革命だって全部そうだよなと。まあキリがないですね、そんなこと言えば。ただこの社会信用システムで非常に危険なものであるということで、私は一応警鐘を鳴らしておきます。でもですね、便利だからこれに従えばいいやんと。いうふうな人々がおそらく多数派になっていく可能性が高いなとも、これも見ています。なぜならば多くの人々は物事を考えないからです。考えずに行動もしないからです。流される方が楽だからです。そういうことでですね、その状態を続けるということは地球表面上に流れる精神エネルギーの巨大な偏在状態、つまり偏り状態を生み出すわけだから、今の地球というのはそういうことを生み出す勢力、座標を絶対に許さないという流れに入っているので、本当にやっぱり大量の人は死んでしまうんだなということを私は思うけど、何の証拠の提示もできないので、あまりこれを展開はしません。あなたなりにご自分でですね、お調べになってください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。